どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。日韓チュアチュア韓国語基礎講座92回目、未実現連帯形ということでお話ししていきたいと思います。日本語で言ったらですね、来る人、すべきことの来るとかすべきの部分にあたるんですけど、韓国語での表現的には受けのパッチムでリュールがつくような形になってきます。で、この未実現っていうのはどういうことかっていうと、その未来っていうものは実際には存在しないので、その未来連帯って言ってもいいんじゃないのって不思議になる人もいるんですけど、それ自体がね、その未来の時勢自体は存在しないんで、未実現というような感じで言い換えております。はい。で、実際韓国語で言うとですね、カダとかキッタとかチッタとかチュッタクロッタで準備してますけれども、これらがですね、例えばカダに関しては母音語感なので、それの中にパッチムがついてカルで、キッタについてはですね、これが子音語感になりますので、このキプの形にしてキプで、チッタに関してはですね、シュー変革用言ってことでチュー、でチュッタに関してはチュー、ピュー変革用言の変化をする、キュー変革用言のクロッタについてはクロールということで、実際に変革用言のものに関してはその変革用言の変化に合わせてね、やって受けを作ってリュールをつければ問題ないというような形ですね。なんでリュール語感に関しても同じになります。ってことで、その実際の意味っていうところも合わせてこれから解説していきますが、まずね、未来の出来事を表すっていうことで、要はこれからやるよみたいなね、これから何々だよみたいな、なんでこれからの出来事を表すんですが、これに関しては現在の連帯形に置き換えることも可能になります。ということで例文確認しましょう。どうぞ。
내일올사람이몇명이야?내일오는사람이몇명이야?
はい、って感じですね。なんでこれどちらを使っても大丈夫です。どちらでも大丈夫、こういう未来のことを表す場合は。で、実際に僕が韓国で生きててどっちを使うのが多いかって聞かれると、どちらを使う人もいるなっていうところなんで、ただ言いやすいのは現在連帯かなっていうふうには思っております。はい。で、予定とか意図を表すってことで、意味的にはそのこれから行う予定とか動作とか意図を表していく。なんで補足としてはですね、後ろに続く名詞がイェジョンとか戦学とかマウムとかモッチョとか、そういうような場合はね、この未来連帯の形を取るっていうふうに思ってもらえればいいと思います。はい、例文確認しましょう。どうぞ。
2시에갈예정이야。
はい、こういうことですよ。その後にですね、イェジョンとか戦学とかっていう、だからこれから何々する考えだよ、これから何々する予定だよみたいな、そういう時はですね、こういう風に未来連帯の形を取っていくって感じですね。そして続いて義務、何々すべきみたいな義務の意味を表します。どうぞ。
내가할일은이게아닌것같아요。
はい、僕がすべきことはこれではない気がしますね。僕がやる仕事はっていうようにもね、またやることはっていうふうにも言い換えることはできるんですけど、翻訳的にね、こう何々すべきみたいな意味をね、取ることも可能になります。で、推量、何々するであろうみたいな推量の意味ってことで、特にね、こう後ろに続く体現がカヌンソンとかウリョとかウィホンソンとか、そういう風ななんかこう推量と関連性のあるものの場合は未実現連帯形を取りやすいって感じですね。はい、例文確認しましょう。どうぞ。
바퀴벌레를좋아할사람이있을까요?
はい、ゴキブリが好きな人っているんですかね。まあ、こういう風にね、日本語訳的に水量の形を表したくて連帯の形を使いたいときは、このね、リュールを使う未実現の連帯が非常に使いやすい。で、水量の意味を表す未来連帯っていうのはですね、過去の設備時と一緒に用いることも可能です。はい、例文確認しましょう。どうぞ。
그애는벌써일을그만뒀을가능성이있어。
はい、ということで、まあその子はすでに仕事を辞めた可能性があるよみたいな、こういうような感じでね、過去の過去形と一緒に使うこともね、当然ながら可能になりますので、そこもね、柔軟に考えてみてください。続いて、未実現連帯形のみを用いる特殊な代言ってことで、何々ってとか何々無力、まあほとんど何々ってですね、とかごく一部の体現の前ではですね、受けのパッチムリュールのみが用いられるってことで、その過去を表す場合には過去の設備時と結びついたするになりますんで、そこもね、柔軟に考えましょうと。で、通常の体現の前はですね、未実現連帯形うるとか現在連帯形ぬんとかうるとかになるんですけど、このねてとか無力とかその時期ですよね、そういうものをね、表す前に関しては未来連帯も現在連帯もこのうるの形になり、そして過去連帯の形もするの形になるね、ここはね、しっかりとね、覚えておいた方がいいところですね。ただね、言うてこれしかない、もうごく一部って言ってる通りほとんどこれでしかないので、そこに関してはね、結構限定的だから覚えやすいのかなとは思っておりますね。例文確認しましょう。どうぞ。
갈때불러줘。 내가거기있었을때는눈이많이왔었어
はいって感じですね。だから行くとき呼んでね、私がいたときはとかね、あとはおりょすってとかなんかいろいろあると思うんですけど、おりょすってってすって言ってる通り、小さかったときとかいたときとか行くときとか、その過去のなんとかのときを表す場合も、これからのなんとかのときを表すときもこういうふうにリュールの形を取ると、そして過去の場合に関しては何々するってのような形になるっていう、過去連体の形になるっていうところで覚えておいてもらえればいいのかなと思いますね。なのでこのね、未実現連帯っていうのはいろんな形がありあるけれども、結局理由、受けの理由、これだよっていうことですね。でこれらを使う時に関しては、未来の出来事に関しては現在連帯とも置き換え可能だと。そして予定とか意図を表す時、ほとんどこれも未来みたいなことじゃないですか。そして義務ね、何々すべきで、推量というところもこれですよね。うん、だからそこまでね、なんか多いように見えて、その本質的には未来のことを表したり、水量のことを表したり、糸のことを表したりってところなので、その時はねこういうと使い方ができるよって覚えておいてもらえればいいと思います。はい、ということでね、今回6ヶ月間の講座ということでですね、しっかりとねここまでやりきった人に関しては、もう日常会話を作っていく、話していくっていうことに関してはね、ほぼもうアウトプットを残すのみになってるぐらいレベルアップしてると思います。はい、ということで今回は以上です。